Exodus chapter 28.
出エジプト記の28章を学びます。
You know, in Hebrews 3:1, we are told, consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ.
ヘブル人への手紙の3章の1節の中で、私たちは、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさいというふうに言われ
ます。Jesus is our high priest.
イエス様が私たちの大祭司です。
And as we look at the priest, this morning we're going to be studying the high priest of the Old Testament. And as we look at the high priest, we're going to learn about Jesus.
私たちは今朝この旧約聖書の中から大祭司の役目について学んでいきますけれども、この大祭司というところを見るときに、私たちはイエス・キリストの姿を見ていくことができます。
Remember, Jesus said to the scribes once, You search the scriptures because you're looking for eternal life, but these scriptures in the Old Testament testify of me.
イエス様は、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています、でもその聖書が私について証言しているのですと言われます。
So the whole Bible points to Jesus.
ですからこの聖書全体がイエス・キリストを指している。
The Old Testament as well as the New Testament.
旧約聖書も新約聖書もどっちもイエス・キリストを指し示しています。
I think the key is looking for it.
ですから鍵はそれを探すということですね。
Okay, well, let's take and we will obey Hebrews 3:1 and read Exodus chapter 28:1-4.
では、このヘブルの3章の1節、イエスのことを大祭司のイエスのことを考えなさいという言葉に従いながら、28章を学んでいきたいと思います。1節から4節を読みします。あなたはイスラエル人の中から、あなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよ。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならない。彼を性別し、私のために祭司の務めをさせるためである。彼らが作らなければならない装束は次の通りである。胸当て、エポで、青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らに、私のために祭司の務めをさせるため、この聖なる装束を作らなければならない。
First of all, notice that God chose Aaron and his sons to be priests.
ここでまず気づいていただきたいのは、神様がアロンとその子供たちを祭司として選ばれました。
Just as Hebrews also tells us, nobody takes this honor upon themselves. God chose them.
ヘブル人の手紙にも、また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのですとあります。
And also, when we look at the construction of the tabernacle, God determines exactly how it was to be built.
またこの幕屋の作り方ですけれども、神様は事細かにどのように作ったらいいかという指示を与えておられます。
People oftentimes have a variety of opinions at how God should be worshipped.
人々は神に対してどういう礼拝をするべきかっていうところでたくさんの意見が。
You know, I've heard people say, well, all religions are kind of like different branches of the same tree.
多くの人たちは、たくさん宗教があるけれども、結局は一つの木に、いろんな枝があるようなもんじゃないかというふうに。
Or other people say, you know, I believe in the golden rule. Do unto others as you have them do unto you.
ある人々は、私はゴールデン、黄金律っていうのを信じますよ。人にしてもらいたいことを、自分にしてもらいたいことを人にしなさいっていう。
But I'm not really interested in the Bible and those other things.
でも聖書の他に書かれてあることはあんまり興味ないなと。
But it's almost as if some people have this belief that you can pick and choose what you want, the religion you want. Like at a buffet, you kind of pick a little of this, and well, I kind of like that, and I'll pick a little of that.
ですから、なんかいろんな宗教の、いいところだけ、好きなところだけをこう取りの 取ってですね、なんかまるであのビュッフェスタイルのところ食事のようにこっちからこれだけ、こっちからこれだけ。
But Jesus spoke in John 14:6, he said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
けれども、イエス様は私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ父の誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。
There's only one way to heaven. That's through Jesus Christ.
ですから天に到達する道というのはたった一つしかなくて、それはイエス・キリストなのです。
Jesus is the high priest that was chosen by God.
イエス様というのは神が選ばれた大祭司です。
There's only one high priest.
そして、大祭司というのはたった一人しかいません。
There's, as 1 Timothy 2:5, this is a very important verse it's a good verse to memorize. 1 Timothy 2:5, there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ.
覚えておくといい箇所ですけれども、第1テモテの2章の5節に大切なことが書かれています。それは、神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
Notice also, I'm looking in verse 1 here, Aaron and his sons, in English, this comes through, and it comes through in Japanese, but they were chosen to minister to the Lord.
そしてまた一節のところにありますけれども、このアロンとその息子たちというのは、神に仕えるように召されました。
The priority in ministry is always to minister to the Lord.
この、主のための働きといいますか、まあ、宣教というものは、まず第一優先とするのは神に仕えるということです。
I mean, it's so easy to think that the most important thing we do as Christians is minister for the Lord.
私たちがこのクリスチャンとして何か働きをするときに主のために何かをするということはまあ、よくあります。
For example, what can I do for him?Where can I go?
例えば私は主のために何ができるでしょうか、どこ行ったらいいでしょうか。
And of course it's important, but it's not nearly as important as ministering to the Lord.
もちろんそれはとても大切なことですけれども、でもそれよりももっと大切なのは主ご自身に対して使えるということです。
Now, how do we minister to the Lord, practically speaking?
ではどのようにこの主に対して使えていったらいいのでしょうか。
AndOne way, I was thinking as we were worshiping this morning, you know, worship is just our praise to the Lord is ministering to the Lord.
この朝この礼拝をしながら賛美をしながら私は思ったんですけれども、この賛美とか礼拝というもの、それは神を褒めたたえることですから、これこそが主に対して使えるということになるんじゃないでしょうか。
Another way I think is prayer is our time of devotion, just our private time spent with the Lord.
そしてまた、私たちの祈りですね、個人的に主と時間を過ごす、そのような時です。
Time that we just set aside and say, hey, this right now I'm just going to be with the Lord. I'm going to have fellowship with the Lord.Maybe, you know, through reading the word, through prayer, maybe singing the song, but I'm just going to have fellowship with the Lord now.
時間を性別して、今からこの時間を主のために使おうと。それは聖書を読むこと、もしくは祈ったり、賛美を捧げることかもしれませんけれども、そういうことを通して、主と交わりを取ろうと、持とうと、そのように時間を使う。
When the priests did their work in the tabernacle, when you think about it,No one could see what they were doing.
祭司はですね、この幕屋の中で行う働きというのは、誰もそれを見ることはできません。
God had given them specific instructions on what they were to do, how they were to minister to Him, but there was no one to see it except God.
神様は、この民にどのようにこの幕屋の中で行っていかなければいけないか、何をしなければいけないかということを細かい指示を与えられましたけれども、でもそれは、他の人々が外からそれを見ることはできませんでした。神様だけしか見ることができ
ません。 And yet the work that the priest did inside this tabernacle was probably the most important priestly duty that was of all the priestly duties they had.
にもかかわらずその幕屋の中で行うことというのは祭司にとって一番大切な役目だったと思います。
And I believe that our private time with the Lord, the time we just spend fellowshipping with the Lord, is the most valuable time in our lives.
私は本当にこの個人的に主と一人一人が個人的に主と過ごす時間というのが私たちの人生の中で最も、価値のある大切な時間なんです。
It's the best possible use of our time.
私たちの時間を最も、有効的に使うことができる。
It's not a legalistic duty. You know, I got to do this.
もちろんこれは法的に何かしなければいけないといったような義務のできることではありません。
It's an opportunity. We get to do this. We get to spend time with God.
これは、そのような機会が与えられているということです。私たちが神様と時間を過ごすことのできる機会があるということです。
You know, God has really been showing me this.
神様は私にこのことを本当に示してくださっています。
Because during, since I've started to pastor the church, I've needed to spend a lot of time studying the scriptures in order to have a message to for Sunday mornings and...
私がこの教会で牧師になるようになってからですね、日曜日のメッセージのためにこのメッセージを準備する、時間をたくさん費やさなければならなくなりました。
And so what I found is when my kind of my private devotion time, I'll be sitting there, you know, having a devotion time, and then my mind will be can be drawn to the message and just, oh, now what was that? And then go over there to Exodus and just.And pretty soon, if I'm not careful, the devotion time is a study time for the message that I'm preparing.
私がこの個人的にデボーションの時間を持とうとして始めても、こうメッセージを読んでると次のメッセージのための準備にこうどうしても意識がそちらの方に向いていってしまって。デボーションをしようと思っていたのに、それがついついメッセージのための勉強の時間になってしまう。
But God reminded me that it's so important that I spend time, just this personal, devotional time with Him. In fact, if I don't do that, I'm not that useful when it comes to ministering for Him if I don't spend time ministering to Him.
けれども神様は、私がもっとそのデボーションの時に個人的に神様と時間を持つことをがいかに大切かということを教えてくださっています。それがないと私は、その主のためにこのような働きをしてもそれが決して主にとって役に立つことにはならないと思います。
And I think this applies to all of us, and we live in a very busy world.
このことは、全ての人に当てはまると思います。私たちはみんなこの忙しい世の中に生きています。
And I don't want to, you know, be whipping. Oh, you gotta do more. You gotta, you know, you better be up at three and, you know, on your knees. And...
けれども、
I don't want to do that.
決して別にね、すごく厳しくもう鞭を打ってですね、朝3時に起きてひざまずいて祈れとかそのようなことを言うつもりはあります。
Rather, I really want to convey, and I believe that God has said that just how important this is. It's an opportunity. It's like precious time that we get, you know, whenever you can do it, you know, for however long that you feel led to do it, but.To see it as an important time.
でもこれは本当に、私たちに与えられた特権で神様と時間を過ごすということが本当にせっかく与えられている機会なのでそれが、どのような長さであろうといつやろうと、構いませんからでも私たちはそれを、そのような機会をぜひ使って
Okay, let's read on here in Exodus. Let's go 5 through 14. Verses 5 through 14.
では、5節から14節をお読みします。それで彼らは黄色や青色、紫色、黄色のより糸、それに亜麻布を受け取らなければならない。彼らに黄色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を用い、巧みな技でエポデを作らせる。これにつける2つの片当てがあって、 その両端にそれぞれつけられなければならない。エポデの上に結ぶ綾織の帯はエポデと同じように同じ材料、すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作る。二つの縞目のを取ったなら、その上にイスラエルの子らの名を刻む。その六つの名を一つの石に、残りの六つの名をもう一つの石に、生まれた順に刻む。印を彫る宝石細工師の細工で、イスラエルの子らの名をその二つの石に彫り、それぞれを金の枠にはめ込まなければならない。その二つの石をイスラエルの子らの記念の石として、エポデの 肩当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とする。あなたは金の枠を作り、また二つの純金の鎖を作り、これを編んで酔った紐とし、この酔った鎖を先の枠に取り付けなければならない。
Okay. The ephod was like a vest or an apron that the high priest would wear.
このエポデというのは、まあ、ベストとかエプロンのようなもので、あの祭司が、大祭司が上につけるものです。
Okay. This, I've got some more sort of into this. I just find that if you look at a picture, it makes it so much easier to then to look at the scripture and kind of understand what it's talking about.
このように絵を見ると本当にこうただ読むだけではなくて、それもちょっと理解をするの非常に助けになると思います。
But you can see it. It was this apron, this ephod here.It was made of many different colors, or many. It was made of the colors, the same colors that were in the curtains of the tabernacle.
この、あの、まあ、色鮮やかなものですね。あれが、あの、エポデですけれども、これは、いろんな色が使われていますけれども、あの、幕屋に、の中で使われているあの幕と同じ色合いが使われています。
And the colors of the colors of the vestments, the garments here, actually have a lot of meaning to them.
そしてここの、いろいろな糸の色ですね。これには、それぞれ意味があります。
It's interesting. You can find that through the Bible as you study the Bible. That colors are often a picture or symbol.
この聖書をずっと学んできますと、この色があるものを、まあ、象徴しているということが分かってきます。
The white, of course.You know, his basic garment is white. That speaks of righteousness.
この、一番下に着ている天布ですね。これは白い布ですけれども、この白というのはもちろん義を象徴しています。
Remember Jesus when he was transfigured there, he said he was so white. It was whiter than white.
イエス様が、山の上でちょっと栄光の姿に変わられた時に、もう本当に、着ているものが真っ白くなって、サラシアもこれ以上白くすることができないほどの白さだった。
And, oh, I didn't mention that since the high priest, as we're told in Hebrews, is actually a symbolic of Jesus Christ, we learn about Jesus through these.
そしてあのヘブルにもありますけれども、このところ大祭司を見るとイエス・キリストがわかると言いますけれども、ここにもイエス様のことが象徴されている。
Purple. Purple was the color of royalty.
この紫色というのは、王であるということを表しています。
Gold is the color of divinity.
そして金色というのはその神を表しています。
Remember, gold is the color of heaven.
金色はあの以前にも天国を表していると言いました。
Blue is the color of the sky, signifying Christ coming from earth, from Christ coming to earth from heaven.
そしてこの青というのは、キリストが天から、このやってくる時のその空の色を表しています。
On his shoulders you can see there are two big stones, onyx stones.
そして、両肩には大きな石が、しまめのオニキスですね。
They have the names of the tribes of Israel engraved in them, six on each side.
そしてその、石には、それぞれ6つのイスラエルの部族の名前が両肩に彫られています。
And in verse 12 says, He, the high priest, is to bear their names before the Lord on his shoulders as a memorial. When he came in before the Lord, he was to have the names of Israel on his shoulders.
そして、12節にありますけれども、この、2つの石にその名前を刻んで、主の前に出るという ことで、アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とするというふうに
書かれています。 Okay, let's read on. We're going to go 15 through 29 here.
では続けて15節から29節までをお読みします。あなたは裁きの胸当てを巧みな細工で作る。それをエポデの細工と同じように作らなければならない。すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作らなければならない。それは四角形で二重にし、長さは一あたり、幅は一あたりとしなければならない。その中に宝石をはめ込み、宝石を四列にする。すなわち第一列は赤メノ、トパーズ、エメラルド。第二列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド。第三列はヒアシンス石、メノ、紫水晶。第四列は緑中石、シマメノ、碧玉。これらを金の枠にはめ込まなければならない。この宝石はイスラエルの子らの名によるもので、彼らの名に従い十二個でなければならない。十二部族のためにその印の彫り物が一つの名につき一つずつなければならない。また編んで酔った純金の鎖を胸当てにつける。胸当てに金の冠2個をつけ、その2個の冠を胸当ての両端につける。この2筋の金の紐を胸当ての両端の2個の冠につける。その2筋の紐の他の端を先の2つの枠につけ、エポデの肩当てに外側に向くようにつけなければならない。他に2個の金の冠を作り、これを胸当ての両端、すなわちエポデの前に来る胸当ての内側の縁につける。他に2個の金の冠を作り、これをエポデの2つの肩当ての肩の外側に、すなわちエポデの綾織の帯の上部の継ぎ目に接した面の上につける。胸当ては青紐で、その冠のところをエポデの冠に結びつけ、エポデの綾織の帯の上にあるようにする。胸当てがエポデからずり落ちないようにしなければならない。アロンが聖所に入るときには、裁きの胸当てにあるイスラエルの子らの名をその胸の上に乗せ、絶えず主の前で記念としなければならない。
So the breastplate, as you can see, is worn over the top.
この胸当てというのは、この一番上にある黄色の四角いもの
です。And it has four rows of stones on it, each a different type of precious jewel.
そしてそこには4列このとても、価値のある宝石がはめ込まれています。
And each one had the name of one of the tribes of Israel engraved upon it.
そしてその一つ一つにはイスラエルの各部族の名前が彫られています。
And so when the priest entered the Holy of Holies, he was to bear the names of the sons of Israel, the tribes of Israel, both on his shoulders and over his heart.
ですから、大祭司がこの施政所の中に入っていくときには、このイスラエルの十二部族の名前を両肩とそれから胸に携えて入っていかなければいけません。
And, you know, Jesus, your high priest, has you on his heart as he enters the Holy of Holies. And not only that, he has you on his shoulders.
ですから、イエス様、大祭司であるイエス様は、この天の施政所に入られたときに、私たちの皆さんの名前を彼の胸に、携え、そしてそれだけではなくて、両肩にもその名を乗せて、その施政所に入ってくださいます。
Not only does Jesus have compassion for you, but he bears your burdens.
イエス様は、皆さんに対するその熱い思いだけではなくて、また同時にその重荷を肩に担いでくださっています。
You know, there are people that have a lot of compassion, but they won't lift a finger to help.
多くの人たちは、人に対してこう同情といいますか、そういった感情を持ってはいても、なかなかこの実際に手助けをしてあげることはできない人がいます。
Oh, I feel for you.
ああ、本当にかわいそうだねと。
Those groceries must be heavy.
そのもう重荷は本当にきっと重いんだろうね。
And you're gonna have to open that door, right? You know what are you gonna? I really feel for you.
重そうだね。
Silly example, but
ドアは開けるの大変そうだねって。
But
言いながら何もしないってこと。
Jesus, as I said, Jesus not only has this compassion, but he actually bears our burdens.
イエス様は、その私たちに対してその熱い思い感情を持ってくださるのと同時に私たちの重荷を一緒に負ってくださる。
You know, in Matthew chapter 11, you know the verse. He says, "Come to me, all you who are weary and heavy burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls."
有名な箇所ですけれども、マタイの福音書の11章に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
And in verse 30 of chapter 11 there in Matthew, he says, My yoke is easy.My burden is light.
すみません、先に読んでしまいました。30節。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
Which is kind of weird, actually, to think about it. What? Your yoke. Take my yoke. Come to me for rest and take my yoke.
で、この首輝を、私の首輝を負いなさいって言われると、ちょっとなんか、え、どういうことだろうと思うかもしれません。
But when you, the idea is you are yoked together.
でも ここで言いたいことは、その一緒に首輝を負うということ。
Jesus carries our burdens with us.
イエス様は私たちと一緒にその重荷を負ってくださっています。
Yeah, actually, he's doing all the carrying.
実際は彼がすべてを持っていてくれるわけですけれども。
But you know, there are. I've heard people say this. To be honest, I've felt this. You know, I looked at that verse.And during times of stress and I think, well, Lord, I came to you, but I still feel this, I don't feel the rest.
あの多くの人がこのように言うのをあの聞いたことがありますけれども、そういった、重荷を負っているときに、私は主の前に来て、来ましたけれども、でもまだこの重荷が取り去られてない、まだ自分で重荷を負っているという感じがします。
And I believe, but I believe really what we don't understand at those times is that He is lifting our burden.
けれども実際はそのような時に本当はイエス様がその重荷を負ってくださっているということを私たちはなかなか理解する。
But we may not feel it because we're working to carry it.
私たちはそのことを実際感じることができないかもしれません。なぜなら自分でなんとかこうあのその荷物を担がなきゃと。
When I was a little boy, about Yoshiki's size or younger, we had a fishing boat. My dad built this big fishing boat, and we used to like to go fishing.
私がまだ小さい頃、息子のYoshikiと同じぐらい小さかった頃ですね。父親が、釣りのための船を持っていました。
And we would get out, and sometimes we had to carry this boat, or we kind of slid it along, and we had to pull it quite a ways. It was quite heavy.
であのその釣りに出ていくためにはそのボートをまず海までこう引っ張っていかなければいけないんですけれども、それはなかなか重たいんです。
Not 海、海じゃなくて、anyway, a lake.
あの湖ですね、ごめんなさい。
But I remember just sitting there one time, just kind of sweating. This is so heavy, and I was just getting so tired, and I just let up. And what I found is nothing happened when I let up. Dad was still.Pulling the boat along. I was contributing very little.
で、ある時ですね、一緒にこう父親と一緒にその船を一生懸命こうやって引っ張ってたんですけれども、だんだん疲れてきちゃって、あ、もうダメだと思って自分が手を離したんですけれども、あのそのボートはずっとこう動いてるんですね。で、実は父親が全部それを引っ張ってた。
So,
私はほとんど疲れ
を。And I think it's that way with the Lord. A lot of the times we kind of sweat. I can't take this any longer. I can't. And then when we just let down, we find out, hey, I'm not.God, I'm not destroyed. God is carrying me.
ですから同じように、私たちがこう何か重たいものを持ってこう苦しんでいるときに一生懸命自分で頑張ってあのそれを引きずっているかのように思うんですけれども、ああもうダメだって手を離したときにあの崩れてしまうのではなくて、そこで主がそれを追っててくださったということがわかると思います。
The names of the children of Israel, each one was inscribed on a very precious jewel, a different jewel. Each one had a different jewel, but they were all very precious.
イスラエルのこの十二部族の名前が一つ一つの宝石に書かれています、彫られていますけれども、この宝石は一つ一つが、異なるもので、それぞれが、とても価値のある宝石です。
Did you know you are very precious to God? You're unique and you're precious.
皆さんは一人一人違うように作られていて、そして神様の目にとても高価であるということをご存知でしょうか。
In Matthew 13 verse 44, Jesus talks and tells a parable. He says, again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field which a man found and hid. And for the joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field.
マタイの福音書の、13章44節にこのようにあります。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買います。
When you study this, actually the treasure spoken of is you.
ここで、語られているこの宝、畑に隠されていた宝というのは、実は皆さんのことです。
The field represents the world.
この畑というのはこの世を表しています。
Jesus bought the world. He redeemed the world by his death on the cross.
イエス様はこの世を十字架にご自身がつくことによって、あがらってくださいました。買い取ってくださいました。
Jesus died for the sins of the whole world.
イエス様はこの世のすべての罪のために死んでくださいました。
But he knew within the world there were precious jewels. There were that's you and that's me.
なぜならばこの世の中に本当に、彼にとって宝である皆さんや私がそこにいることを知っていたからです。
So you know, not only are you precious, but we're all unique.
また皆さんは、その高価なだけではなくて一人一人が異なっています。
But so, and I encourage you to take that personally. But also, when you look around, when you see other brothers and sisters in Christ, keep in mind you're looking at a treasure. You're looking at somebody who Christ died for, who He values very highly.
ですから自分の自身のことをそのように取るのはもちろんなんですけれども、また周りの兄弟姉妹を見るときにですね、本当に、一人一人が神様が十字架にイエス様が十字架について死ぬほどの価値がある神様の目から見たらとても、大切な価値のある人なんだというふうに周りの兄弟姉妹のことを見ていくことができると思います。
Let's read. We're going to finish up here,
33:43. その真ん中に頭を通す口を作る。その口の周囲には織物の縁をつけ、鎧の襟のようにし、ほころびないようにしなければならない。その裾に青色、紫色、黄色のより糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつける。すなわち青服の裾の周りに金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロとなるようにする。アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖所に入り、主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。彼が死なないためである。また、純金の札を作り、その上に印を彫るように、主への聖なるものと彫り、これを青紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエル人の聖別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために絶えずアロンの額の上になければならない。天布で市松模様の長服を作り、天布で被り物を作る。飾り帯は刺繍して作らなければならない。あなたはアロンの子らのために長服を作り、また彼らのために飾り帯を作り、 彼らのために栄光と美を表すターバンを作らなければならない。これらをあなたの兄弟アロンおよび彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを聖別して祭司として私に仕えさせよ。彼らのために裸を覆う天布のもも引きを作れ、腰からももにまで届くようにしなければならない。アロンとその子らは会見の天幕に入るとき、あるいは聖所で務めを行うために祭壇に近づくとき、これを着る。彼らが咎を負って死ぬことのないためである。これは彼と彼の後の子孫とのための永遠の掟である。
So the Urim and Thummim that are spoken on verse 30, they're kind of mysterious in the Bible.
この30節にありますウリムとトンミムですけれども、これはちょっと不思議なものです。
The only thing you really hear about in the Bible is they were used for decision making.
聖書の中でこの言葉が出てくるときというのは、何かを決定しなければいけないときに使われている。
Well, one theory is that they removed them and put them in a bag and they were like yes, no type of thing where they were in the choir of the Lord
ある、説ではですね、この胸当てに入っているウリムとトンミムを何か袋のようなものの中に入れて、それで、イエスかノーかっていうふうに書かれていて、それをなんかこう取り出してイエスかノーかって決めるというような話。
Another theory is that the light, as the light shone through them, it would produce a certain pattern, and they would know, they would discern what God was, when they asked God something, they could tell.
また別の説ではですね、この2つの、ウリムとトンミムのを通して何かこう光が、まあ、どのような形か分かりませんけれども、光が、照らされて、それによって神がどの方向に導いているかということを、判断していく、そのようなものに使われていたという説もあります。
And then on the bottom they talk about these gold bells that were all around the hem.
そして、この裾のところにはですね、金で作られた、まあ、鈴がこう周りにつけられています。
You know, the reason for those is when the high priest once a year on the Day of Atonement, he would enter into the Holy of Holies.
で、これが鈴がつけられている理由はですね、一年に一度この大祭司が至聖所の中に入っていくときに。
And at that time, they were kind of nervous, sort of uptight, is after...offering several sacrifices and purifying himself, he went in there and they kind of waited and wondered, is everything okay in there?
そこに入っていくまでの間には様々な、儀式があって、生贄をたくさん捧げて自分自身を清めて、いろいろなところを行って中に入っていきますけれども、そこで、その中でどうなるかというのをみんなこう緊張して見ているわけです。
But they could hear the bells. They could hear him moving around in there. They couldn't go in. The veil separated them. But they could hear him moving around in there.
大祭司以外はその中に入ることができませんから、外でその、まあ、鈴の音が聞こえれば中で大祭司が動いているということが分かります。
And evidently that there were times when something was unacceptable. The priest was unacceptable. The high priest was unacceptable. And he actually diedIn the Holy of Holies.
そしてですね、実際にこの大祭司がその中でもし何か主に受け入れられないようなことを行ってしまった場合には、そこで大祭司は死んでしまうということも実際にありました。
You know, the fact that Jesus is alive proves that he is our perfect high priest.
ここでこのイエス・キリストが生きておられるということがですね、この大祭司として彼が完全な務めをなしたということを表しています。
In John chapter 16 verses 8 through 11, let me read it quick. It says, and when he, speaking of the Holy Spirit, when the Holy Spirit will come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me. And verse 10, of righteousness because I go to my Father and you see me no more.Of judgment because the ruler of this world is judged.
ヨハネの福音書の16章の8節から11節をちょっとお読みします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて世にその誤りを認めさせます。 罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。
When Jesus was raised from the dead and he ascended into heaven, his body, the physical body that died on the cross was raised again, and his body was ascended into heaven.
イエス様が、よみがえられて十字架についた後、よみがえられて天に上げられた時に、その実際の肉体も、復活してよみがえって、そしてその肉体ごと天に上げられました。
Remember now, the Holy of Holies is a picture of heaven.
この、至聖所というものは、この天の国を表しています。
And when Jesus Christ when ascended into heaven, God was declaring to the world, He is righteous.
そしてイエス様がこのよみがえられて天に上げられたことによって神は彼こそが義であるということを人々に宣言されました。
This is the standard for righteousness. When you look at Jesus, this is the righteousness that God requires, perfection.
これが神の求めるところの義なのであると。イエス・キリストこそが神のスタンダードに達する義なのだということを示されました。
Our high priest is alive.
私たちの大祭司は生きておられる。
And not only that, he didn't go in on one day for atonement. He is in the Holy of Holies. He's in heaven, and he forever lives in heaven to make intercession for us.
そしてこの年に一度あがらの日だけに入ったのではなくて、イエス様は天に入られてずっとそこにいてくださいます。そして、今でも私たちのために取りなしの祈りをそこで捧げてくださって。
The last thing I want to point out here is in verse 36, it talks about this little plate that he wore around his turban. You can't see very closely around his head. It said, Holiness to the Lord.
そして最後にもう一つ、話しておきたいことはですね、36節にありますけれども、この主への聖なるものと書かれた板を額に、このターバンのところの額につけておくというふうに。
The word holy means set apart.
でここで言われるこの聖なるものというのは、こう清め分かたれるといいますか、分けられるという、神のために分けられるということ。
You know, many people, I think, at least Americans, have the wrong idea of holiness.
多くの人たちがこの、清さというものに対して間違った考え方を持っていると思います。
It's attempted, they associate it with a very strict, legalistic kind of lifestyle without much joy.
何かまるでこの非常に厳しくですね、立法的に生活をしてなんかあまり楽しみもないようなそういう真面目な生き方のような、考え方がある。
But true holiness leads to happiness.
けれども本当の、この清さというものは、本当に幸せをもたらしてくれる。
Because holiness makes us complete. When we live holy lives, we're living the life that God had created us to live.
なぜならばこの清さというものが、私たちを、本当に神が望むようなものに導いてくれるからです。神様が私たちを作られた時に求めておられたそのような、生き方に私たちが変えられていくことがあります
。I just want to remind you this morning, reminding you that, did you know God wants you to be happy?
この朝もう一度皆さんに覚えていてほしいんですけれども、神様は皆さんに本当に幸せになってもらいたいと願っておられることをご存知でしょうか。
Jesus said in John 10:10, I have come that they may have life and have it abundantly.
イエス様は、ヨハネの福音書10章の10節でこのように言われました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに保つためです。
But holiness leads to happiness.
ですからこの清さというものは、この幸せに導いてくれます。
Satan has ripped so many people off by causing them to doubt this, by just twisting this whole idea.
サタンはこの、考え方を本当にひねってですね、私たちをそこから何とかして話そうとします。
And many people kind of doubt that, well, if I give my life over to God, then, you know,It's going to be kind of difficult. I'm going to end up being some sort of weirdo, you know, never really having any fun.
もし例えば神様にその人生なんか捧げてしまったら、まるでちょっとこう変わったなんかちょっと変人みたいになってですね、何の楽しみもなくなるような、そんな風な疑いを持たせようとします。
You know, it's so the message often in society is live for yourself.Be happy. Live for yourself.
そしてそのサタンのメッセージというのは常に自分のために生きなさい、幸せに楽しく、自分のために楽しく暮らしなさいという。
But you know, it's a lie.
けれどもそれは嘘です。
I know from my own life, I experienced it, and I'm sure many of you have the same testimony. It's a lie.
私は自分自身の経験からそれがよくわかりますし、皆さんもそうじゃないかと思いますけれども、そのことは実は嘘だということがわかります。
When I lived my life, and I lived several years, very selfish, I just wanted, my goal, number one goal in life was to please, to find pleasure for myself.
私は長いことを自分のために、もう本当に、自分のために生きていました。自分私の人生の目標、一番の目標は自分自身を楽しませることでした。
And I have to say, I was not satisfied.
けれども、決して満足することはありませんでした。
Oh, maybe there were times of, there are times of pleasure or something, but, you know, I worked at a ski resort, and oh, it was so cool, you know, we were...The powder was great. Yeah, it was pleasurable. It was nice.
まあ、時には楽しい時ももちろんありました。スキーリゾートでアルバイトしてた時なんかは、もう本当にパウダースノーで、もう本当楽しく、過ごすこともありました。
But it wasn't happiness.
けれどもそれは本当の意味での幸せではなかったん
です。At best, temporary.
まあ、一時的には、まあ、いいものだったかもしれない。
And I think any honest person will come to this conclusion.
そして、正直な人はみんな同じこう結論にたどり着くんじゃないかと思います。
If you, I'm always amazed listening to movie stars and the beautiful people. When oftentimes when they're in an interview and they get honest, you find out that they're not happy. They're miserable.
多くのですね、例えばムービー映画俳優とか、まあ美しい人たちがたくさん世の中にいますけれども、そういう人たちがインタビューを受けて本当に正直なところを話してくれると、決して幸せなんかではなくて、惨めな人生を送っているんだということがわかります。
And the truth is very simple. Holiness leads to happiness.
そして真理は、非常に単純です。この清さ、主のために清くなるという清いということが幸せに導いてくれる。
And biblical holiness is only found in one place, in Jesus Christ.
そしてこの聖書の言う清さというものはイエス・キリストにしか見つけることができない。
Let's pray. Dear Father, thank you so much for your word.
天のお父様、あなたの御言葉を本当にありがとうございます。
Lord, we thank you for our great high priest, Jesus Christ.
イエス・キリストという本当に素晴らしい大祭司をありがとうございます。
Now, because of Jesus, we can be seated, we can come on into the Holy of Holies.
イエス様のゆえに私たちは今、至聖所の中に入っていくことができます。
Lord, we want to enjoy that abundant life that you've promised us.
主よ、私たちはあなたが約束してくださった本当に豊かな人生を楽しみたいと願っています。
So Lord, right now we just choose to lay aside whatever we know is wrong, whatever unholy thing that we've been involved in, we lay it aside.
ですから主よ、今私たちは、何か、清くないもの、 両親が咎めるようなものを今端に置くことを決心します。
We want to be holy, God.
主よ、私たちは本当に清いものでありたいと願います。
We want to be like Jesus.
イエス様のようになりたいと願います。
And I know that you do. You want us to be like Jesus.
そしてあなたは私たちがイエス様のようになることを望んでおられることを知っています。
And so it's great, Lord, because we delight to do your will.
ですからあなたの御心を本当に私たちは喜んで、成していきたいと願います。
We look forward to being that person you've created us to be.
私たちはあなたが本当に、願っておられたようなものに変えられていくことを、願います。
So do your work, Lord.
ですから私たちのうちに主が働いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Let's close by singing that song, Purify My Heart. It kind of goes